2021年5月30日、本日は聖霊降臨節第二主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。捧げます。賛美歌58番、賛美歌58番です。祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または主法の最終ページにございますのでご覧ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第119編の1節から8節までです。賛美歌の後ろの購読詩編のページで131ページになります。購読詩編、詩編第119編1節から8節まで、皆様は2文字下がっているところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第119編1節から8節。いかに幸いなことでしょう。全き道を踏み主の律法に歩む人は、
いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り、心を尽くしてそれを尋ねる者の人は、
彼らは決して不正を行わず主の道を歩みます。
あなたは仰せになりました。あなたの命令を固く守るように。
私の道が確かになることを願います。あなたの掟を守るために。
そうなれば、あなたのどの戒めに正しても、恥じることはないでしょう。
あなたの正しい裁きを学び、
真面目な心であなたに感謝します。
あなたの掟を守ります。
どうかお見捨てにならないでください。
お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆を崇めます。先週聖霊降臨日のペンテコステ礼拝から1週間守られて、また主の日の朝ここに集まることができました。いつものようにここに来ることができた人もおり、やっとの思いで今朝ようやくここに来ることができた人もおります。私たちにあなたを礼拝する志を与えてくださり感謝いたします。この祈りの家に、神様の家に多くの人が集まることを祈り願っています。西川口教会だけでなく、キリストの体であるそれぞれの教会にあなたを礼拝するために人々が集められますように、私たちの家族が、友があなたをまだ知らないでおります。礼拝を共にすることができない痛みを持ちながらここに来ております。そしてまた病にある友が、家族がどんなにここを慕っているかと思いながらここにおります。たくさんの心にかかる思いをあなたにお委ねします。すべてを良くしてくださるあなたにお任せできますように、私たちを力づけてください。自分の思いにとらわれ固く縮こまって狭くなってしまった心を、あなたが柔らかくみずみずしくしなやかに広げてくださいますように、私たちの目を高く上げてあなたを仰ぎ、上にあるものを求めて生きることができますよう聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。御言葉を聞く耳のあるものとしてください。そして家族のため、友のために、この町のために、この国のために、世界のために御心がなりますようにと祈るものとならせてください。コロナの災いも続いております。またさまざまな争いがあり、人々の暮らしが脅かされている現実があります。どうぞあなたの憐れみをこの世界に来たらしてくださり、本当に隣人の命を大事にしていく世界が来ますように、私たち祈り、またできることをさせてくださいますように願います。どうか今私たちをあなたの恵みの力で満たしてくださり、私たちは主の祝福の中にあることを信じることができますように。どうぞこの礼拝が終わりまで主と共にある喜びを味わう礼拝となりますように、導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、 賢より来たりて、生けるものと死れるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章1節から3節までです。旧約聖書の126ページにございます。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。実会どう生きるのかと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。教会の信仰の基本を学ぼうということで短文にも書きましたが、日本キリスト教団信仰告白の説教を原則月1回、約4年かけて終わりまして、次は実会、今日から御言葉に聞きたいと思います。神様がこのように生きるようにと示してくださった道であります。祝福の道、また自由に生きる道であります。でも私たちは戒めと聞いたときにどのような印象を持つのでしょうか。このように生きたいというふうにはなかなかならないと思います。戒めという言葉自体もう日常生活からはでは使わないかもしれません。規則と言い換えて見るならば、規則というのは私たちを縛るもののように思います。教会にも規則はございまして、教会の規則の中で私たちはまたこの活動をしていることもでもあります。また、企業では就業規則と、学校では校則と、さまざまな規則の中で生きています。国で言えば憲法があり法律があります。そういう規則に守られて、そして秩序を保って生きているという面は私たちにあります。そういうところと共通するところもありますけれども、この実会という戒めが本当に他のものとこの社会にある規則と違うのは、神が直接語りかけておられる神の言葉であるということです。今日は第一の戒め、第一回という言い方もしますが、回というのは戒めの音読みですね。第一、第一回、第一の戒めが三節になりますが、あなたには私を置いて他に神があってはならないに始まって、そして今日は朗読しませんでしたけれども、第二の戒めが四節、あなたはいかなる像も作ってはならないといって、第3の戒め、第4の戒め、第10の戒めまで、第17節まで記されて語られているわけです。でこの戒めは、私主なる神が私と名乗られて、あなた、私たちが一人一人があなたと呼ばれて、また神の民、信仰の共同体全体があなたというふうに呼ばれて、私とあなたの関わりの中で語られている神の言葉としての戒めであるということで、それはこの社会、私たちの社会に満ちている規則とは全然次元の違うことです。そのことを踏まえたいと思います。そして第一の戒めの前に二節が肝心な部分なんですが、私は主あなたの神、ここでも私あなたという関わり、そのように神様が出会ってくださって、そして戒めが与えられているわけです。私は主あなたの神と と神様が神の民に事項を開示している、示していらっしゃる。でどういう神かというと、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。そのように神が名乗りを上げていてくださっているわけです。その神があなたに戒めを授けるという。で聖書はそのようにして神の働きから始まる。私たちの神はことを起こしてくださる、救いを始めてくださる。まず神が民に語りかけてくださる、救いをなしてくださる。教会で言えば救い主が十字架にかかって救いを成し遂げてくださる。神の主導、神の先導、神がまず先に御業をなしてくださって、そこに人間は招かれ導かれていくということですね。そこに私たち今招かれているということを覚えます。先週はペンテコステ聖霊降臨日の礼拝で、久しぶりに聖餐に預かることができました。キリストの体、キリストの血に預かって私たちはイエス様の十字架の恵み、また復活の命に生かされている恵みを、パンと葡萄酒を食べて飲んで体でも確認して受け取りました。本当に自分も四式をしてて心が踊り、喜び、感謝で満ちました。で夕飯でも聖餐を取り行いまして、そこに来られた一人の兄弟も本当に恐れと喜びに満ちて、それに預かって終わってからそのように分かち合ってくださいました。でその方はこのイースターにも出られなくて、クリスマスにも出られなくてかったので、本当に聖餐に預かることが久しぶりだったので、もう感激しましたって言って、終わってから喜びを分かち合ってくださいました。でそのことを聞いた私たちも本当に嬉しく思いました。で考えてみましたら、この聖餐、主イエスが定められた聖霊っての一つですか、この体を私の体、私の血だと言って定められた主の食卓のルーツは、約2000年前のあの最後の晩餐、主の晩餐に遡るわけなんですが、でもさらにそれが約2000年前ですよね。でもさらにその元になっている食事は、そこから、まあ、一説では1300年前の出エジプトの出来事を記念する杉越の食事で、その杉越の食事に新しく主の食卓という聖餐、今私たちでいう聖餐の食事を定められたのが主イエスで、それで私たちは聖餐を執行しているわけですね。そうするとそのイエス様が定められた聖餐のさらにルーツは、今日の先ほど読みましたように、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出したという、この20章2節の出来事に遡るわけで、教会は1300年前という、まあ、13世紀頃っていうのが、まあ、一つ言われている時期なんですけど、そうすると3300年前の出来事を今に至るまで記念し続けているということなんですね。途方もない時間に思います。100年前とか何十年前でも前だなと思うのに、その私たちが祝った聖餐というのは3300年前のこの出エジプトに遡る、それを記念しているという。そしてそのことがこの聖書の民、ね、信仰の共同体に本当に決定的な神の救いの出来事であって、これを覚え続けるという、それが聖餐にも引き継がれているわけで、その神様が今も私たちと共にいてくださる神であり、主イエスキリストを使わせてくださった父なる神でいらっしゃる、それが私たちが信じている神様であるわけです。でそういうことをつけても思うにつけても、本当に神様が先に 御業を成してくださった、働いてくださった、そこに私たちは招かれ続けているんだなということを、またその兄弟の分かち合いを聞いて思いました。それでこのところでも実会だけをこう取り上げるというよりも、出エジプト記の前後関係も今朝はお伝えしたいと思うんですが、一つ前の19章を開きいただけたらと思います。19章の最初の方なんですが、今、この出エジプト記の文脈では、エジプトから救い出された民はモーセに導かれて、神が立てられた指導者モーセに導かれて、アレノをシナイ半島をシナイ山に向かって南下している旅をしています。そして19章の冒頭では、いよいよそのシナイ山の近く、アレノに、シナイのアレノに到着したと一節にあります。19章一節、イスラエルの人々はエジプトの国を出て、三月目のその日に市内のアレノに到着した。二節、彼らはレフィデムを出発して市内のアレノに着き、アレノに天幕を張った、テントを張ったと。イスラエルの人々はそこで山に向かって宿営したとあります。そしてモーセがその山に神のもとに登っていくと、神様が望んでくださって、主がモーセに語ってくださった3節の言葉があります。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。次ですね、あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたこと。このわしの翼に乗せてというのは、イスラエルの人々をわしのひなに例えているイメージなんですね。親鳥、神様は親鳥で、力強い翼にひなを乗せて、また養い育てる親のわしのイメージです。まるでこのようであると、イメージ豊かに語ってくださって、このイスラエルの人たちが見た神の救いというのはそのようなものであると。で、イスラエルの人々が見たエジプト人にした救いの技というのは、皆さんがよくご存知なのは、実会の映画に出てくる海が割れて、そして人々がそこを通って救われると。で、その後でエジプトの軍勢は水が戻って、そして水に溺れて死んで滅ぼされてしまうというシーンではないかと思います。でちょうど今年の西川口教会のカレンダーの絵柄の一つがそれで、海が割れるところを民が歩くところで、ちょうど祈祷会でも学んでいたので、私もこれって言って、なんてタイムリーなんだと喜んで、その絵柄にして、それは集会室にも貼ってありますけども、そればかりではなく、それに先立つ塔の災いですね、10回の災いをエジプトに下して、これでもかこれでもかと神様が生きておられることを示されましたけれども、逆に人間はこれでもかこれでもかと神様の御業を示されても固くなりになって、その代表がエジプトの王ファラオが固くなりになって民を去らせないという、そういう出来事が、出エジプト記の最初の方に、あるわけです。そしてついにエジプトのファラオの王子も、またエジプトの人々の子供も、家畜のウイゴも撃たれて、そしてファラオはイスラエルを脱出させることを許して、けれども心変わりをしてまた追いかけて、そこで海が割れて人々が通ったという、その大いなる救いの出来事があって、でそれ一切民は何にもしてないんです。ただ神の御業を神の民は見ていた、そして体験した、救われた、導き出された、もう全て受け身です。全ては神様がその救いの技を果たされた。モーセはそれを神の道具として、それを示していったわけです。そして主があなたたちは見たはずだと、 この私がした救いを見たはずだと。そしてそのようにして私はあなたたちをわしの翼に乗せて、親鳥がひなをその翼に乗せて導くようにあなたを私のもとに連れてきたんだと言われます。で、聖書の神様は共にいる神ですよね。イエス様のお名前もインマヌエル、神我らと共にいます。聖書の神はエジプトにも民と共にいてくださり、そして災いを下してご自分が神であることを明かしされました。アレノにも民と共にいて、そして御言葉を語ってください。イスラエルの民はまあいろんなことがあって40年アレノをさまよう旅をしなければならなくなるんですけども、その間にも神は共にいてください。エジプトにも望み、アレノにも望み、カナンの地にも望み、そして今ここにも望んでくださる同じ神様です。そして神様の目当ては5節、19章5節です。今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。もうすでに神様のものとして愛されて選ばれて救い出されていて導かれているイスラエル、神の民ですけれども、この自由にされたエジプトから救い出された人々がそれでどうするか、どう生きるかというために、この塔の戒めを中核とする神の言葉が与えられるわけです。神様は救い出して放っておくんじゃなくて、救い出してご自分のものとしてふさわしく生きる道を示そうとされている。そしてその目当ては私の宝となる、すべての民の間にあって私の宝となる。そして6節にあるように、あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。今まではエジプトの奴隷で何の自由もなく、ただただ暴力的な抑圧の中に生きていた民が、神の宝として 名実ともに神の宝として生かされるようになり、さらにこの世界においてその民全体が祭司の王国、この世界のために取りなす神を示す民となり、聖なる民として生かされていく。そのためにその神の祝福にとどまるためにこの戒めが授けられようとしているということなんですね。そういうふうにこの実戒がいきなり与えられたのではなくて、19章でまずモーセに語られて、そしてまたモーセがそれを民に取り継いで、そして民も自分たちを清めて、そしてこの20章に行きまして十戒が授けられるという流れになっています。19章は全部は読めません。これでまた20章に戻ります。そのようにして市内の荒れ野に導かれたイスラエルの民、そうしてくださった神様の言葉を聞いて、人々はモーセの言葉に従って自分たちを性別して、そしてこの神の言葉が授けられる。それが20章になります。で、先ほど申し上げたように2節で、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると、私とあなたという関わりの中で、神様自らを示されて、そして第一の戒め、3節が語られていくわけです。あなたには私を置いて他に神があってはならない。第一の戒めです。で、この私というのも同じで、主なる神、イスラエルの神、また私の神、 今ここにいる私たち一人一人の神となってくださる主なる神が私、その私を置いて他に神があってはならないと。この第一の戒めがまた本当に根幹をなす神の言葉であることを思います。祈祷会で実会をちょうど学び終えたところで、この主の日の礼拝でも実会を始められるというのも不思議なお導きだなと思いますし、ちょうどガラテヤの説教も始めて、律法、神の言葉、戒めと福音と、そしてそこに生きる私たち信仰の共同体教会との関係というのをもう一度自らが改めて知ることができることを嬉しく思います。あくまでもこれは救い出されたものの生き方であって、それをしたら救われるというのではないわけです。でそれ祈祷会でも何度も何度も繰り返し学んだことは、この旧約聖書はヘブライ語で書かれていますので、ヘブライ語は私はできないんで、もう解説を信じているわけなんですけど、そのヘブライ語自体には禁止命令 の表現っていうのはないんだそうです。日本語のようにあってはならないとか、他に神としてはならないとか、そういう言い方はなくて、直訳するとあなたには私を置いて他に神があるはずがないというのがヘブライ語の直訳。それを日本語で翻訳するときには他に神があってはならないという禁止命令になるわけですね。そこにはやっぱり2節の神様の宣言がそこに流れているわけで、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出してた神である私を置いて他に神があるはずがないという神の心がこの第一の戒めに込められているんだということです。そしてこの私を置いて他にの他にという言葉のもう少し詳しい意味なんですけども、これは何かを並べる、同じ内容のもの、同質のものを並べるという意味があるそうです。他に神があってはならないの他にというのは並べる、つまりエジプトの国、奴隷の家から導き出した神とに並べる、それと同質の神があるはずがないという意味なんですね。でその他に並べるということがあってはならないんですけれども、じゃあその他の神々というのは何であるかという問題があります。で祈祷会の学びの時にはその前に創世記の出来事など開きまして、ヤコブの家族の者たちが耳輪をしている、そしてその耳輪を取りなさいという記事も読みました。それからサムエル記の方で霊媒師のような人がそのもう死んだサムエル、預言者サムエルの霊を呼ぶという記事も読みました。で古代の聖書の世界では他の神にあたるものはそういう資料とか、よくわからないけど自分を脅かすからお守りをつけてるということだそうで、そんな3000何千万の昔じゃなくて今の日本でも同じじゃないとか思ったんですね。お守りとか資料とかを怖がる、そしてそれを守るためにお守りをつけたり、これなら守れる、これなら守れるって、今コロナですよね。それでコロナでアマビエっていう昔の神様が登場して、なんかそれが可愛らしい絵にもなったりして貼ってあったりするんですね。でそういうものは 自分たちの心をこう励ます慰めるために登場するわけですけども、それはもう昔も今も同じことを人間はしているんだなということを思いました。また狩猟を恐れるということも、私たちはたたりだとか先祖のたたりだとかなんとかこういろいろなすでに死んだ存在が私たちを脅かす、でそういうことを鎮めるから鎮めるために祈りをお願いしたりということもあると思います。だから現代日本でも全く同じだなと思いました。その旧約聖書の例を引いたときに、で私を置いて他に神があってはならない、私の他に並べるものがあってはならない、でその並べようとしているその資料であるとかお守りであるとかそういうものと、エジプトの国奴隷の家からただ一人もう体を張ってイスラエルの民を救い出したその神様と並べることができるかということですね。で今教会に生きる私たちにとっては、私たちの救いのためにイエス・キリストを使わして、イエス・キリストはゲッセマネの園でただ一人父なる神に全身全霊の祈りを捧げてくださって、そしてただ一人誰からも見捨てられる十字架について御業をなしてくださった、私たちを恐れや死の恐れやいろんな霊の恐れから、また罪と死の奴隷状態から導き出してくださった神と並べうる神があるか、ないでしょう、あるはずがないというのが第一の戒めに込められている神の心思い。そうするともうこれは規則ではないんです。神様の愛が熱情がほとばしり出ている、あなたには私を置いて他に神があってはならないというのは、私がいる、あなたには私がいると宣言してくださっているわけです。そうしますと、もう一箇所聖書を開きたいと思うんですが、モーセを召し出した神様の名乗りを上げてくださった出来事ですね。出エジプト記第3章全部は読めないので、つまみ広い読みをいたしますが、出エジプト記第3章7節から広い読みします。主は言われた、私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかい者の家に叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知ったと、それで私は下っていくと。で10節、3章10節、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、また我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。13節、モーセは神に尋ねた、私は今イスラエルの人々のところへ参ります、彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません、彼らに何と答えるべきでしょうか。14節、神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。この私があると出会ってくださる神が第一の戒めを今私たちにも語ってください。あなたには私を置いて他に神があってはならない、私がいるではないか、あなたのために神の御子キリストを使わした、あなたを救い出したこの私がいるではないか、だからこそ私を置いて他に神があるはずがない。 神の力強い見えてる中にいる自分なんだ、私なんだ、我らなんだと集められている、それが教会だ、信仰の共同体、神の民なんだということを心に刻みます。そして私たちは先ほど住居章で読みましたように、神の宝とされて、祭司の国とされて、聖なるものとされて、神を明かしするために招かれているということを思います。これから実会一つ一つ学んでまいりますが、神様の思いを受け取って、私たちはこの戒めを祝福のに生きる道として受け取ってまいりたいと、信仰によって受け取ってまいりたいと願います。祈ります。主なる神、聖書は神の働きから始まります。神の救いから始まります。そして私たちはその救いの中にあなたの恵みによって導き入れられて、あなたのものとされたことを思います。そのあなたに従う道としての戒めを今日聞きました。あなたの他に神はおられない、私がいると言ってくださる、その御声をこの週あなたを仰ぎながら聞かせていただき、それによって心を強められ、慰められ、立ち上がることを得させてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌533番、533番を賛美します。として献金をしました。お祈りをお願いします。
主なる神様、皆をあがめます。コロナ禍の中、礼拝に招いてくださったお恵みに感謝いたします。礼拝に預かれなかった兄弟姉妹にも心を止めて慰めと平安をお与えください。ただいまお捧げしました献金をどうぞ清めて主のご計画にお使いください。憐れみ深い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
正栄賛美歌27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌の27番です。 の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。